13-1、12月4日から10日は人権週間です。子供たちのメッセージ。播磨町小学生・中学生人権作文・人権史。および播磨町幼稚園人権カットの紹介。君のいいところ。播磨小学校6年、大河原木戸。目立つ人も、スポーツで競い合う人も、力強い人も、みんなかっこいいな、と思うけれど、目立つ人ばかりじゃどうにもならない。目立たないけれど、友達のいいところいくつも言えるんだ。だって、毎日見つけてるから、限りない数だけもう知ってるよ。それだけ見てると、曇った顔もすぐわかる。いいところいっぱい持ってる友達だから、そんな日は私が曇りを取り除き、友達の眩しさを引き出す力に自分がなりたいと思えたんだ。言葉。播磨南中学校3年藤原拓也。ありがとう、おはよう。いい言葉はたくさんあるけれど、耳を塞ぎたくなるような言葉もたくさんある。なんとなく言った一言が人を喜ばせる。なんとなく言った一言が人を怒らせる。なんとなく言った一言が人を悲しませる。なんとなく言った一言が人を楽しませる。いろいろ言葉はあるけれど、人を笑顔にする言葉が増えたらいいな。オリンピック。播磨西小学校5年、沼口学人。今年は4年に一度のオリンピックイヤーでした。僕も夜遅くまでサッカーや体操などいろいろな競技を見ました。あまり見たことのない競技や聞いたことのない国の名前もたくさん出てきました。柔道女子78キロ超級を見ていたときに、一人だけ水泳帽のようなものをかぶって戦っている人がいました。お母さんに聞くと、サウジアラビアの人で、イスラム教徒がかぶるヘジャブの代わりで、特別に認められてかぶっているそうです。しかも、サウジアラビアから女性選手が参加できたのは、今回が初めてで、他にもカタール、ブルネイという国が初めて女性が参加し、すべての参加国から女性が参加する初めてのオリンピックになったということも知りました。僕は今まで一生懸命練習して記録さえ出せば、誰でもオリンピックに出れるのだと思っていたので、とてもびっくりしました。それに新聞などを見ていると、オリンピックに出るには性別や宗教の問題だけではないらしい、と分かってきました。日本だとオリンピックに行くための旅費などは国や協会から出してもらえ、コーチもつけてもらえて生活の心配などせずスポーツだけしていればいいけど、戦争している国はオリンピックどころではないし、国がお金を持っていないと体調を整える薬や医療もないし、コーチもいない。旅費はもちろん、試合に行って仕事を休む間の給料ももらえないということになるみたいです。もしこういった国の人たちも日本などと同じようにスポーツに打ち込めたとしたら、メダルの結果も随分変わってくる気がします。そう考えると、オリンピックのフェアプレーの精神や人間の尊厳という考えに合っていない気がしてきました。各々の国や宗教のことなどをお互いによく知って、今回のヘジャブのように違いを認め、性別や宗教など関係なく認め合えば、結果として世界中から戦争もなくなって、実力のある人はみんなオリンピックに出れる平和な世界になるんじゃないか、またそうなってほしいな、と思いました。第32回全国中学生人権作文コンテスト。兵庫県大会、加古川、高砂、稲見播磨地区予選、優秀賞作品。職業差別について、播磨中学校2年、ジョイス・マリエル・アルンガイ。 私が小学校2年生の時、将来何になりたいのかと聞かれると、みんな大抵医者になりたい、先生になりたい、あるいは専門的な仕事などと答えていました。私はなぜ誰も農家やウェイターになりたいという人がいないのか不思議でした。私はフィリピンで生まれ育ちました。フィリピンでは奴隷制度の長い歴史がありました。20世紀の初めまで1000年以上にわたってフィリピンはスペインの植民地として支配されました。その結果、職業によって身分が決まる差別が始まりました。スペインに支配される以前も上流階級と上流階級に使われる人々がいました。しかし、スペイン人がフィリピンに来て家政婦として雇われる女性たちは物のように扱われ、スペイン語を教えられることもなく勉強する機会を奪われました。また、スペイン人の雇い主の前ではフィリピンの言葉を話してはいけませんでした。スペインの支配がアメリカの協力で終わった後、国土は戦場となり農地が荒廃しました。その後、農家は苦労して一から農業を復興しました。しかし、そこへ投資をするためにやってきたアメリカ人が利益の大部分を取っていきました。このようにして、農家はいつまでも貧しく、地位が低いまま定着し、今でも身分が差別されています。このような差別が、私の国ではまだ今なお存在しています。ほとんどの人は、それを大した問題だと思っていないかもしれません。しかし、私はこの問題をぜひ解決したいと思います。なぜなら、人は誰でも平等で、一人一人同じように大事だからです。決して職業によって差別されてはいけないと思います。どんな小さなことでも変化につながります。まずは自分たちから変わり始めることです。私たち自身がこの問題の重要性を確信していなければ、この問題を重要視していない他の人々を説得することができません。この問題を解決するのに教育も重要です。なぜならば、将来担う世代がこの問題にどのように向き合うかに大きな影響を与えるからです。教育によってこの問題を知らせる方法がたくさんあります。例えば、差別を実際に受けた人から直接話を聞くことです。実際にその仕事を経験することでも理解に役立ちます。そのことによって、私は厳しい仕事の重要性と大変さを知ることができます。何かを変えることはいつでも難しいです。でも、何もやらなかったら、どんな変化も起きません。私は気づいてほしい。農家がなくなれば、誰が農作物を作り、私たちの食べ物を生産してくれるのでしょうか。人手が足りない分、大型機械を入れたらいいと思うかもしれませんが、そのような機械もまた工場で働く人がいなければ何も出来上がりません。農家、工場で働く人、ウェイターもいなければ社会が出来上がりません。これはドミノ効果によってつながっています。ドミノ効果とは一つのことが他のことに影響し、次々と広がっていくことです。私はすべての人に、この職業差別などについて気づいてほしいのです。この問題のために、世界中で誰かがどこかで悲しみ、傷ついています。誰でも変えることはできる、誰でも差別を止めることができるのです。幼稚園児による人権カット作品。蓮池幼稚園小野寺壮太、3歳児。玉を投げたらトンボさんに当たりそうだった。播磨西幼稚園坂手那智、4歳児。お友達と一緒にプール遊び、楽しいな。播磨幼稚園草壁郷、5歳児。 仲良し家族のみんなでトマトの水やりをしているよ。早く大きくなーれ。問い合わせ、障害学習グループ、電話 079-435-0565。